では、本日の聖書箇所を朗読いたします。ローマ人への手紙12章9節から21節です。新約聖書ローマ人への手紙12章9節から21節を読み出します。新改訳聖書の2017年版をお持ちの方は318ページを開きください。新約聖書ローマ人への手紙12章9節から21節を読み出します。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐えひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵あるものと考えてはいけません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。祝福しなさいというタイトルで御言葉を共に覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。愛する神様、続けて御言葉を聞いていきます。どうぞ私たちの心に語ってください。あなたの御言葉を聞かせてくださいと賛美したように、私たちに聞く耳を、心をどうぞ与えてください。心を開いてください。語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように。聖霊のご豊かなご支配のもとで語り、また聞くことができますように助けてください。御手にすべてを委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの14節、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけませんを中心に覚えていきたいと思いますが、礼拝のプログラムの中に祝祷というものがあること、あります。祝福の祈り、祝祷ですけれども、皆さんはどこの聖書の箇所がそこで祈られているかご存知でしょうか。民数記の民数記の6章、旧約聖書の民数記の6章の24ですね、24から27のところで、アロンという人の祝福の祈りがあります。主があなたを祝福し、あなたを守られますようにと。主があなたを、あなたに御顔を照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと 旧約聖書でアロンという人が祈っていた祝福の祈りが祝祷で祈られることが多いです。まあ、祝福、教会でよく聞く言葉ですが、ここにその祝福の祈りがあって礼拝で祈られている。また新約聖書の他の箇所では、キリストにあって私たちを祝福してくださったという言葉も出てきます。開かなくても結構ですが、エペソ人への手紙というところに一章の3節に、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様がキリストにあるものを祝福された、祝福してくださったと書かれています。祝福という言葉をよく使いますが、祝福の祈りがあり、祝福されている、祝福の器であることが聖書の中からも分かります。そんな神様の祝福を受け取っている、祝福を祈られている、そんな思いは皆さんの中にどれぐらいあるでしょうか。自分は祝福の器だ、祝福されていると、神様の祝福を受け取っているものとして、改めてこのローマ人への手紙の12章を覚えていきたいのですが、先ほど読ませていただいたところにいくつかの命令されていることがあります。9節から21節をお読みしましたが、その中にいくつか命令がされています。あなた方は互いに愛し合いなさい。あなた方は互いを優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず礼に燃え主に仕えなさい。愛し合うこと、尊敬し合うこと、そして主に仕えることが命令されています。そしてさらに、望みを抱いて喜び苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、勤めて人をもてなしなさい。祈りなさい、もてなしなさいということも命令されています。愛し合いなさい、尊敬し合いなさい、主に仕えなさい、祈りなさい、そしてもてなしなさい。一つ一つがなぜそんなことが命令されるのかというものではないでしょう。当然といえば当然のことが命令されていることを改めて思います。何も特別ではない。愛し合うということ、尊敬し合うということ、そして主に仕えるということと祈ること、もてなすことです。それはここで誰のためにしなさいと言われているか、10節と13節を読むと、互いにそうしなさい、生徒たちのためにそうしなさいとあるので、主にある仲間のために、共に主を礼拝する交わりの中でこのことが命じられているんだということに気づかされます。互いに愛し合いなさい、互いに尊敬し合い、共に主に仕えなさい、祈りなさい、互いにもてなしなさい。そして今日注目したいのは14節ですが、14節にはこのようにあります。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。あなた方を迫害する者たちのために祝福をしなさい。祝福すべきであって呪ってはいけない。祝福は 迫害する者のためにすべきと言われています。互いの間とか仲間とか、そのような交わりの中のものではなく、いや交わりの中でしょうが、その仲間という意識よりも敵のために、迫害する者のために祝福をしなさい。その迫害という言葉を聞いて皆さんはどんなことをイメージされるでしょうか。国と国の争いの中で衝突する、そこで起きてくるようなもの、権力や地位を奪い合うところで、奪われたり奪ったりするところで生じるものでしょうか。迫害、自分にそんな迫害はないな、そんな思いを抱くこともあるかもしれませんが、ある仲介書ではこんなふうに言われていました。国と国とか権力と地位というようなものではなく、もっと身近なもの、あなたの学校の中で、あなたの友達の中で、あなたの会社の中で、または地域の中で、もしくは家庭の中で、教会の中でかもしれませんが、あなたに悪口を、あなたに誤解をして、あなたの悪口を言う人に祝福すべきであって、呪ってはいけないんだと。国と国の争いのようなどこか遠い話ではなく、権力と地位がぶつかっている、自分とは関係ないというものではなく、自分の身近のどこかであなたを誤解してあなたの悪口を言う人、その人のために祝福すべきであって、呪ってはならないんだと、そんなことが問われていました。迫害する者、自分を苦しめる者、自分の悪口を言う者、自分を嫌う者のために祝福しなさい、呪ってはいけないと。できれば祝福した方がいいです。できれば呪わないでいただきたい、そんな程度ではなく、祝福すべきであって呪ってはいけない、そこまで強い言葉が使われています。聖書を開いていくと、イエス様の言葉が繰り返しこのように語られていることに気づきます。福音書の中に、迫害する者のために祈りなさい、そうイエス様は言われていました。あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福し、あなたを侮辱する者のために祈りなさい。イエス様は、迫害する者を呪いなさい、あなたの敵を滅ぼしなさい、あなたを憎む者に悪でもって返しなさい、侮辱する者を虐げなさいとは言われずに、迫害する者のために祈れ、敵を愛せよ、あなたを憎む者に善を行い、呪う者を祝福し、侮辱する者のために祈りなさいと語られていました。パウロという人がいろいろな手紙を書いていますが、コリント人への教会、コリントの教会に書いた手紙の中でパウロはこのようにさらに具体的に言っています。罵られて祝福しなさい、迫害されて耐え忍んで、中傷されて優しい言葉をかけなさいと。 罵られた時に、怒る前に祝福をしよう、迫害された時に耐え忍んで、中傷されたとしても優しい言葉で返そうと。ペテロという人が書いた手紙の中にもこのようにあります。侮辱にも祝福で返そうと。このローマ人の手紙の12章の後半を読んでいくと、15節には喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい、そして18節にはすべての人と平和を保ちなさいということが書かれています。確かに共に喜び共に泣くこと、互いの間で平和を保っていくためには、迫害する者のための祈りがあり、敵を愛する思いがなければ、共に喜ぶことも泣くこともできないでしょう。平和を保つことも成立していかない。だからこそ、迫害に対する祝福、呪いではないんだということを心に留めなければならないことを思うのです。呪うというそんな思いが心にあるところで、共に喜ぶことも泣くこともできないでしょう。ただ呪うという言葉、その言葉の重みを考えるときに、そこまではしないということもあるかもしれません。迫害する者のために祈ることや敵を愛することはできなくても、呪いはしないと。聖書は復讐は主にお返ししなさい、悪に悪を返してはならないとあるので、呪うまではしない、そこは応答できるというところに立つことはできるかもしれません。いや、反対に呪うという思いが自分の中にあることも、それを口にすることも、当然行いにすることも、かえって恐ろしいと思うかもしれない。呪うことはしないけれども、祝福はできない、祈ることも難しいというのが私たちの現状かもしれません。イエス様が語られている、パウロも語っている、聖書に書かれている。だから呪いまではしないけれども、祝福というところに自分の心は追いつかない。何を祈ればいいのか、どうやって祝福するんだろうか。祝福とは一体何でしょうか。祝福するとは一体何なのか。祝福の祈りがあり、祝福の器であると言われている。祝福とは一体何でしょうか。一般的な辞書には幸福を祈ると書いてあります。キリスト教では神から賜る幸福、そのようにも書いてあるそうです。祝福というのは神様の愛が注がれる、神様がその人に心を向けてくださる、その祝福をあなたの敵のために、あなたを迫害する者のためにしなさいと聖書は教えています。善をもって悪に打ち勝ちなさいとあるのは、まさにそうあることです。 自分を誤解する者に対して、自分に悪口を言う者に対して、自分を迫害する者に対して、神様の愛が注がれますように、神様がその人に心を向けることができますように、私たちはそう祈ることが求められているのです。皆さんの中に敵に対する祝福の祈り、あなたを嫌う者に対する愛で返す祈りはあるでしょうか。だからこそ私たちは今イエス様の生き様に目を留めたいと思うのです。イエス様が十字架でどのような祈りをされたか、罵られて苦しめられたところで、主よ彼らをお許しくださいと祈られた。彼らは何をしているのかわからないからと。迫害されて椿をかける者たちに対してイエス様は最後の最後までその愛を示されて、ご自身の犠牲をもって、命をもって、私たちに救いを、許しを示された。イエス様の生き様を福音書を通して、聖書を通して知っていくところで、私たちはどれほど許されているのか、どれほど愛されているのか、どれほど守られているのか、そのことに気づいていきたいのです。私の敵はこれだけ大きいからと、私はこれがあるからこれができないと、私の中で聖書に応答しようとしていくと、できないことがたくさん出てきます。聖書はイエス様の生き様を通して私たちに応答を求めています。だからこそ立ち返るところはイエス様の生き様、イエス様の言葉なのです。ヨハネの福音書の中で8章の7節前後ですが、会員の女が人々の前に出されて、このものを罰してくださいということが言われていました。そこでイエス様は、罪のない者がこの女に石を投げなさいということを言われました。あなた方の中で罪のない者が石を投げなさい。一人一人が去っていって、誰も石を投げることができなかった。敵に対して石を投げる資格は私たちにはないんだと。そうではなく、私たちは敵に対しても祝福を祈る器として神様に召されているんだということに気づいていきたいと思うのです。今日私たちは自分を嫌う者のために祝福を祈りましょう。今日私たちは自分に悪口を言う人に対して悪口で返すのではなく、愛を持って返すことをしましょう。私たちが祝福の器であり、裁くためではなく、愛するために、祝福するためにこの地に置かれていることを覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたの大きな愛で私たちをここに導き、ここで守ってくださっていることをありがとうございます。十字架から主の愛が満ち溢れることを覚えています。その愛の中で私たちはそれぞれが導かれ、あなたの命に生かされています。 主から与えられたそれぞれの家庭と主から与えられたこの神の教会、そして主から使わされているそれぞれの場において、あなたの愛に、あなたの犠牲に、あなたの祈りの中に置かれながら、私たちも祈るもの、祝福を祈るもの、迫害するものを祝福するものとすることができますように。できないもどかしさや痛みが大きすぎることもあります。そんなことをしたら悪が蔓延すると思ってしまうこともありますが、主が必ずそこにおられることを信頼することで、私たちはあなたの平安をいただき、あなたの愛をいただき、祝福の器となっていくことができるように、どうか助けてください。祝福の器が、祝福の泉が、それぞれのところで豊かに用いられることができますように、神様どうぞあなたがお守りください。大いなる愛でお支えください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて主を賛美いたしましょう。新聖歌109番、新聖歌109番、友よ読み主をもって主に賛美を捧げしましょう。新聖歌109番です。
Thank you. 何だろうか、そんなことを考えることがあるかもしれません。生産の起源、それはイエス様が十字架につけられる前の場に、エルサレムの2階の間で弟子たちと共に過ごされた次越しの食事の席、主の晩餐の席に、食事の交わりは全ての人に開かれた食卓ですが、聖餐、それはイエスを信じる契約をした者たちのための食卓でした。イエス様は一つのパンをご自身の手で裂かれ、これが私の体ですと言われました。イエス様がこれはと言われたのは、ただパンの塊についてではありません。またパンのかけらについてでもありません。人となられた神の御子、キリストの全人格を表す一つの塊が裂かれ、引きちぎられ、砕かれ、弟子たちに差し出される様、すなわち主の受難の奥義への言及であるように思います。また罪をあがなう契約の血、そこにはその血は多くの人のために流されるとあります。私たちは聖餐に預かるとき、自分のことだけではなく多くの人のことも考えます。多くの人とは共に主の恵みの食卓を囲む人々のことであり、また同じ恵みに招かれている、まだイエス様を信じていない人々もあります。この聖餐を共に覚えることができることを心から感謝したいと思います。使徒信条という信仰告白を持って、主に信仰を告白してまいりましょう。すみません、もう一つあります。はい、聖餐に預かるとき、三つの恵みを覚えたいと思います。一つは、十字架で私の罪は完全に許されたということ。二つ目は、復活の主が今共にいてくださる。三つ目は、主がもう一度お家になるときまで主の死を告げ知らせていることです。共に使徒信条を持って信仰を告白したいと思います。告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、パスコより生きたりで、生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる子どもの兄弟、聖霊の交わり、罪の許し、体のよみがえり、おこしえの命を信ず。アーメン。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。イエス様の十字架を覚え、その裂かれた肉、多くの人のために流された血を覚え、聖餐に預かろうとしています。あなたを信じる、その契約に預かった者が招かれていることを覚えます。しかしその多くの血は、その血は多くの人のために流されたものです。まだあなたを信じていない、もの、まだ出会っていない方、迷いのある方、その方のためにも流された血です。どうぞその心に触れてください。一日でも早くご自分を愛し、その命の主であるイエス様に出会い、この聖餐に共に預かることができますように助けてください。先に救われ
この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきます。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたのお名前をあがめます。限りない憐れみ、限りない愛、あなたの招きを心からありがとうございます。主の聖餐の食卓にこうして集い、あなたの十字架を覚えています。許しと愛を心から感謝いたします。あなたの恵みの、永遠の命の恵みの豊かな祝福を与えてくださっていることをありがとうございます。私たちを祝福の器とし、さらに祝福を受け継ぐもの、それを伝えるものとなることができますように。あなたを信じているもの、あなたをまだ知らないもの、あなたにこれから出会おうとするもの、その心の一つ一つにも 出会ってくださり、導いてくださることを信じて感謝をいたします。喜びと感謝を私たちに与えてくださり、主が再び来られる日まで、見舞いにあなたの喜びを、あなたの感謝を覚え続けることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美いたします。